ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは。フォトスクランブル始まりました。今回は、PIE の特番ということで古籍特派員にお願いしております、はい。ちなみにスノーは全く身を引き取れずでした。
はい、はい。そうですね、去年もこの時期、番組をお届けしているんですが、来年はみんなで行こうと言っておきながら
、そうです、
ね、私も会場には行けずということで、もう古籍さん頼りという感じなんですが、はい、なんか鼻が、この花粉症なのかどうかわかんないですけど、ぐずぐずになってきているはずけです。
はい。はい。
どうも、えらいご無沙汰しております。
ああ、そうですね。
1ヶ月ぶりぐらい、
そんな、
ですかね。はい、古籍です。
ご無沙汰です。
というわけで、PIE ですけれども、
はいはい、
3月の、19から22日まで、またビッグサイトでやっておりまして、うん、私は2日目であるところの、なんだ、20日の、春分の日ですよね。
ああ、はいはいはいはい。
にちょっと顔を出して、うんうん、なんだかんだで半日、てか、ほぼ一日見てたのかな。なんかぐるぐる回ってました。
はいはい。どうですか、人の入りは。いっぱい来てました。
それがね、あんまり入ってないんですよ。
ああ、そうなんだ。
てか、なんだろう、例年と違って会場が変わって、ビッグサイトのあの、東側半分使うようになったんですね。
はいはいはい。
で、ホールが変わって、それで、こう、配置が変わったせいか、それともどうなんだろうな、っていうのがわかんないんですけど、
うん、
ただ、あれですね、今日のリリースで、事務局の発表で、4日間の総来場者数が8万6000。
あ、8万6000出てますね。
前回比で 27% 減。
あ、減なら減なら。
いや、実際ね、でもね、空いてましたよ。祝日行ったら普通はなんかいつも混んでるんで、なんかこう、物を取るのにもえらい苦労する印象があったんですけど。
はいはいはい。
それでもなんかね、うろうろしやすかったんですよね。
そうなんだ。でも 27% 減って言ったら、もう見た目で分かりそうな感じはしますね。3割減でしょ
う。そっか。ただ、どうなんでしょうね。そのなんか、今デジカメウォッチのなんかそのリリース見てる限りでは、入場のカウントのセンサーの配置が変わってるんで、それで、計測値が減ったんじゃないか。
は
い。っていうことを言っております。あの、前回は、2フロア使ってましたんで、確かに往来する人はいたとは思うんですけど、でもね、27ってのはまあ、怪しいにしても、まあ、いつもに比べたら、10% ぐらいは少なかったんじゃないかな。
いや、
っていう、そんな印象を受けました。
そっかそっか。でも、こういうのが規模縮小してたら、ちょっと寂しい感じしますね。
わかんないですね。で、確かに今回はね、目玉になる何かがあるかっていうと、そういうわけでもなく、あんまりこう、目玉と言われる機種が発表されてたりはしなかったんで。
もう、できちゃってた感があるのかな。
そうですね。PMA であらかた発表あったんで、
はい、
その後追いっていう感じで、割とまあ地味めではあったんですけど、うん、でもまあ、見やすいことは見やすかったんで、それでもまたいいのかなっていう、そんな気がしました。
去年の時はなんか やっぱ全部は回りきらないぐらいいろいろあるっていうことだったんですけど、
そうです、
そんな感じです。
今年はでもレイアウトが良かったんで見やすかったです。
ま
あ、回りやすさっていう点ではもう全然楽でしたね、今年の方が。
はいはいはいはい。へえ。じゃあ頑張ればこう一日回っちゃえば、なんとなく見て回れるぐらいな感じなんですか、ね。
そのぐらいの規模でしたし。
でもちょっと人が少ないっていうのはちょっと寂しい感じがします
ね。そうですね。だからひょっとしたらこれはあの、なんだ、中国大陸方面のカメラショーあたりに人がこう映っている前触れなのかななんていうことをちょっと考えたりします。
そういう動きがあるんだ。
実際あの例、なんだ、これまでここ数何年ぐらいかな、多分 3,4 年ぐらい、アジア圏の出展者のブースっていうのがあったんですよ。
はいはいはい、
はい、
それがね、今年はあんまり出展者自体がいなかったですから、そういうのなんかを見てると、なんかひょっとしたらあの辺のターゲットが中国大陸の方映ってんじゃないのかなと。向こうの方が今すごい勢いで購買、ね、能力っていうかね、売ってますからね、あっちの方で。
なるほどね。
まあ、この辺はあくまでも推測なんですけど、ひょっとしたらそんなことがあるのかもしれないっていう。でもまあ、曲がりなりにもね、カメラメーカーとしてはやっぱり日本なんだかんだ言って一番多いわけですし、もう少し頑張ってもいいんじゃないのっていうね、そんな風なこともちょっと思いますよね。
はい、じゃあ、いよいよ個別のこう見て回られた、はい、場所なんかの話に入っていきたいと思うんですが、
一応、ね、一通り、見て回ってるんで、最初にじゃあ、あのカメラ方面とか、あの辺から、
はい。
はい。いきますかね。はい、最初に入ったのが、回ってくるルートの都合上というわけでもなかったんですけど、やっぱりオリンパスから最初に見ててですね。
はい。いや、そうでないと、やっぱりね。
で、コンパクトカメラで、ミュウの、四角いやつ。
はいはい。
はい。
あるんですけれど、そうですね、防水とかついてて。あれをね、落っこどせるデモがあったんですよ。
あ、みたいですね。はいはい。なんか、コンパニオンのお姉ちゃんが、ボーンって落っこどして見せる、
うん。いやいやいや、どうですか、落としてみませんかっていうふりなんですよ。
そうなんだ、来場者の方が落とせるんだ。
でも専用のコードセルブースがあって
はいはい、はい、
で電源入れてガシャーンってコードしてはい、また電源が入りますよ、ね、あれは面白かったです。
すごいな、
でもうそれで割と満足して一眼系、そうですね、一眼系でなんだろう、 E420 と半径レンズ、25ミリの薄いレンズが出たんで、
はい、
それが一応今回の目玉だったのかな、オリンパス。
はい、
ね、薄くてね、いいですよ、あのレンズ。
あ、パンケーキ。
ええ、特にあの E420 ってボディがちっちゃいんで、昔のあの OM に標準レンズくっつけてっていうか、そういうね、こう、またおじさん向けの話題になっちゃうんですけど、昔、写真、なんだ、高校生写真部だった人とか、あの辺にはなんかこう、はいはい、訴えかけるのがあるんじゃないでしょうか。
はいはいはい。
うん。
あのセットだとすっごいちっちゃく感じですよね。
で、標準レンズ、画角がちょっとね、今だと狭い。かなぁ、気もしますけど、
はいはいはい、
でもまあ、20センチだかなんだかまで揺れるのかな、結構ね、単体でそこそこ揺れるし、
はいはいはい、
使い出はしたそうですね。
そこそこ。
で、あとは、あと、メーカー関係で回ってたところは、実はね、キャノン全然見てないんですよ。すごい人がいっぱいいて、まあ、 人がいっぱいいて、あの例によってなんだ、あの望遠レンズ覗けるコーナーだとかが設置されてる。
はいはいはいはい、
ああ、人がいっぱいいるなとか思って、遠目で見て、通り過ぎちゃったんで。
はいはいはい。
多分、うん、近寄れば、あの、なんだ、イオスキスの新しいのとか触れたんでしょうけれど。
ああ、キスジジの新しいやつね。
ええー。
はいはいはい。
あとは、そうですね。ああ、そう、今回、その、入場者は少ないっていうのもあると思うんですけれど、カメラメーカーの新製品に対して、割とみんなアクセスがしやすい。
おお、触りやすい。
触りやすかったですね。あんまり待ったりとか。
それはいいですね。
なかった。で、係の人ともえらい話しやすかったんで。
はいはいはい。
のがありましたが、でもそんな中でね、一つのだけブースえらい混んでるのがありまして、
はいはい、
カシオなんですよ。
あ、へえ。あの、連射。
60
個ものやつ。
あれだけはデモできるコーナーに、長蛇の列って言っていいと思います。ブースを取り囲む列ができてたのはあそこだけです。
おー、なるほどね。
うん。
そっか。あれはでも見てみたいですね、確かに。ちょっと。
実際にあれは手に取ってみるとすごいインパクトは大きいですね。私もなんか最初、うん、連射とかなんて言って特に興味持たずにいたんですけど、現物触ってバーってこう撮ったりとか、その撮った動画のデモンストレーションなんかも流してるんですけど、
はいはいはい、
それを見るとちょっと考えが変わるかな。
いい感じでした。
一言で説明するとですね、あの NHK の教養番組があなたにも撮れます。
なるほどね。
あの、NHK の科学系教養番組のあの映像が自分で撮れる。
そっかそっか。
っていうのが一番しっくりくるんじゃないかな。一応ハイビジョン画質でちゃんと高速度の撮影が撮れる。ので、
はいはい。
うん。ハイビジョン画質って。
実際その撮ったもの、絵なんか見てると、やっぱり、インパクトはありますね。
そっか。
で、実は私、それをね、触ったのがカシオのブースじゃなくてですね、
うん
うん、はい、
スポッティングスコープでしたっけ、望遠鏡方面で有名な、
はいはいはい。
あ
コーアっていうメーカーがあるんですけれど、
うんうん、
そこでですね、その例のカシオのやつと、
うん、
フィールドスコープをくっつけたやつのデモっていうのやつなんですね。
鳥ですか。
うん、あれはね、多分すごく人気出るんじゃないですかね。なんだ、よく河原行って、カワセミを追ってらっしゃる方。
はいはいはい
はい。
あれは受けると思いますよ。なんせね、ものすごい勢いでこう連射ができるわけですから、あのカワセミが着水して魚取る瞬間、終えるんですよ、ちゃんと。なんで、あれ欲しいっていう人は多分多いんじゃないですかね。
まあ、あれっていうのはどんな感じなんですかね。カメラの連写が早いっていうのか、なんかデジタルのビデオカメラのコマを切り出したような感覚なのか、どっちなんだろう。
中間ですね。
あ、そうなんだ。
一応あれ多分設定だと思うんですけど、
うんうんうん、
すごい勢いの連写音が確かに出せるんですよ。
あ、そうなんだ。出るんだ。
え、メカニカル的に何か覚えて。
いや、違いますよ。多分練習です。サンプリングでしょうけど。
あー、なるほどね。
でも、その音を出して、バーって撮ってるのを、多分実感すると、あ、これは面白いなっていうのが、
はいはいはい。
インパクトはあるよ。
なるほどね。
全部それが持ってっちゃったっていう感じですね。
は
い。一応のカメラ関係は。
はいはいはい。
あと余談になりますけど、カシオが出してるね、ちょっとなんだっけ、エクシリムってこうラインで出してる、
うんうん、
コンパクトデジカメの、
はい
はい、普通のやつでね、 ちょっと女子向きって言ってこう売ってるやつがあったんですけど、はいはい、それが少し面白かったんですよ、はい、中身はパッと見の普通のコンパクトデジタルなんですけど、
はい、
ピント合わせのフレームがですねハートマークなんですね。で、まあハートマークぐらいだったら別にいいんですけど、それがこうピントが合うとそれが大きくなって、ピント外すと、
うん、
あの失恋マークっていうんですかね、あの割れたハート
が。割れた。
あれ面白かったんで、もし店頭で見かけたらちょっといじくってみることをお勧めします。いや、まあ、それ以外に、なんだ、メニュー周りのデコレーションとか結構来れるんで、あれはなんかこう、カメラマニアというか、喫水の写真、なんだ、写真機屋さんからだと絶対出ない発想だなと思って、いろいろ感銘を受けました。
まあ、今、よく、女性が開発に、携わってみたいな。
そうですね。なんか、新入社員だかなんだか、もう入って間もない人は、なんか、メインで担当されたのかな？
へぇー。面白いですね。
そうですね。あと、カメラ関係で、人が集まって、なんか注目を浴びていたのは、やっぱり、あとはシグマの DP1 ですかね。
はいはいはい。
もうそっちは完全にもう純粋カメラマニアの人たちが、すごい熱い視線を送っていらっしゃってですね。
それは、思いっきり対照的な、
うん。うん、もう完全に逆ですね。そういうのがちょっと面白かったですね。あとはまあ、シグマの方からは、なんだ、200ミリから500ミリだかの、バカでっかい望遠レンズの展示が、動作デモ品がもうちゃんと出てたんで、それも人気を集めてらっしゃいました。
全体的にその会場の雰囲気って男性女性の割合ってどんな感じでした？
男性7割半8割まではいかないかな。まあ圧倒的に男性ですけれど、
やっぱりそういう現状はあるんだね。
ただなんだろう、女性向けというか、そういう風にターゲットを持ってるところの出店もありますんで、そういうところはやっぱり男女差逆転しますね。
はいはいはい。
うん。トイカメラ系の扱いのメーカーさんですとか、あとはちょっと面白かったのがね、ノーリツってこう、ミニラボのプリンター作ってらったり、はい、そっち方面のメーカーさんが、なぜか女性客多いんですね。
へ
っていうのは、あそこ、ここ2、3年ずっとこう、なんだろう、店舗の提案ブースみたいな形にしてて、
ほうほうほう、
ちょっとこじゃれたカフェ風の写真展をイメージした、そういうディスプレイして、ほんでなんかこう、なんだっけ、スクラップブッキングでしたっけ。
はいはい、
そういうのの、教室なんかもやってたりしてるんで、それでね、やっぱりお客さん確実に拾ってましたね。
でもまだ3割弱ぐらいな感じなんですよね、全体では。
そうですね。で、あと女性客って言っても、本当に街の写真屋のおばちゃんとか、そういう、くろうとさん筋が実は結構多いんですよ。
はいはいはい、はい。
もともとプロ向けのショーとか混ざってますから、なんだろう、カメラに興味があってきたじゃなくて、純粋に視察で見えてる方が、
お仕事で
写真館方面とか、そういう方面で結構いらっしゃるんで、その辺で、こう、実際、こう、なんだろう、構成比率なんかを考えちゃうと、純粋にこう、写真が好きで、カメラを見に来た女の人っていうのは少ないと思います。
ああ、そうなんだ。なんか、ね、雑誌なんかも、本当に女性に向けた雑誌があったり、 各、ね、製品のプロモーションなんかでもかなり女性を意識したような感じの、
いや、そうですね、
プロモーションが多い割には企業性的にはあまり
集まってない、うん、そういう層に向けたセミナーなんかはやってて、でそこにだけにピンポイント日本の少し集まるっていう感じで、
はいはい
はい、全体的にそうお客さんがこう混ざるっていうとちょっと違う感じはやっぱりまだありますね。
ああ、そっか。へえ。
うん。
なるほどね。
あとデジタル方面だとなんだろうな、やっぱり、元気良かったのはソニーなのかな。フォトフレームとか、もうあそこは完全になんだろう、撮った写真をもうみんなハイビジョンとフォトフレームで出す、して鑑賞っていうのにずっとアピールしてるんで、そこでもうブレてない、
うん、ソニーといえばフルサイズのやつって展示あったんですか？
展示ありましたが、やっぱりあのなんだショーケースの向こう側というか、なんかそういう展示でしたね。
あ、まだそういうレベルなんですね。
うん、やっぱり皆さん撮ってらっしゃったけど、あれについてはちょっとなんかいろいろ疑問が残るところあるんですけどね。
ああ、そうなんだ。
まあそのうち出ると言ってるんだから多分秋ぐらいには出てくるんじゃないでしょうか。
おはい、メーカー関係は大体ですか？こんな感じですかね。
そうですね。あとは銀円方面が、
はいはい、外してはいけない銀円です。
なんか
少ないんです、これがね、少ないんですよ。
少ない、あ、そう。
今までだったら多分あのトヨとかね、あの辺とかも、トヨはねえか、さすがに、立ち払うだとか、ちょっと、業者向けじゃないですけど、中盤大盤関係の業者さんなんかが出てたりしてるんで、たんですけど、
はいはい、
例えばマミヤなんかが出してたとしてもデジタルバッグのエッジだったり、で、まあね、あの、フィル、純粋フィルムベースで展示やってたところって、そうやって考えるとほとんどないんじゃないのかなって思うんですよ。
そうなんだ。
まあ逆にそのなんだ A パワーっていうあのトイカメラ屋さんが二眼レフ用の魚眼コンバーターとかそういう面白いもんいろいろ出してて、そこだけプリントでなんか盛り上がってる感じはあったけど、完全にその業者向けで使うカメラとしての展示でフィルムものっていうのは、ほとんど見なかったですね。
ああ、そうなんだ。
で、コダックにしても富士にしても、富士はほんの少し、中盤のなんか、カメラの展示があったらしいんですけど、私はそれは全然見てなくて、はい、あと、プロビア、なんだ、ベルビアのあの、ポジフィルム関係の展示がちょっとあったぐらい。で、コダックは、フィルム関係なんか出てたのかな。本当にそんな感じで、なったんで、ちょっと切なかったです。あと、そうですね。あとはローライのネガフィルムが展示があったのと、あとはあの、割と朗報といえば朗報なんですけど、イルフォードが中外からやめちゃったんですよね。取り扱いを。
ある
っていうのは、なんかあの、イルフォードの今の方、向こうの、本家の方の会社の、なんか、絡みらしいんですけど、
はいはい。
インクジェットペーパーとフィルムを扱ってる会社が別になっちゃって、どっちか扱ってたらどっちかはダメよ、みたいな、だったかな。なんかそんな、プレスリリース。で、中外手引いたんですけど、それをですね、あの、もう本当に PIE 開催する数日前のリリースなんですよね。で、それで、そいつについて、サイバーグラフィックスっていう会社がありまして。
ああ、はいはいはい。いわゆる昔のオリエンタルですよね。
オリエンタルです。うん。そこが、あと引き継ぎますよと。
ああ。
っていうことを発表して、イルフォードの、インガシのブースもちゃんと出てました。
あ、そうなんですか。
そのぐらいかな、あの DM 周りで明るい話題は。
表現、いや、宙返はじゃあ全然なんかあまりモノクロとかやらなくなっちゃうような感じになります
ね。だからケミカルとインク、なんだ、イルフォード銘柄のインクジェットペーパー。
あ、インガシはやめて。
そうですね。っていう感じになるみたいです。
無表。
あとは、そうですね、業者方面のブースでは相変わらず、はい、毎年出ている、プロ用筋、なんだ、用品屋さんですとか、はいはいはいはい、そういうところはちゃんと、ブース出してましたんで、まだその辺は大丈夫そうです。
なんか面白いのありました。
バック紙関係っていうか、ああいうの。
うん、なんだ、写真展の上りですとか、そういうのかな。
う
あの、写真家の通だとか、そういう方
面
です
ね。なるほど。上りまで売ってるんですね。売ってるっていうか、そういう業者か。
うん、あると。ラミネーターサイヤハンドですとか、本当にもうなんだ、あれは街の写真屋さん用の機材屋さんっていう風に言ったらいいんですかね。
はいはいはい。
うん。そういうとこはちゃんと出展されてました。
その業者関係でなんか面白いのなかったですか？
業者筋はね、なんか、展示で見たいのがあったのがなんかまだ入ってきてませんみたいな、そういう話で見られなかったのがちらほらあったんですよ。それがちょっと残念なんですけど。用品、もう少し身近なところだとカメラ用品関係ですかね。カメラバッグ関係に割と今回は、面白そうなものがありました。
お、バッグですか？
ノートパソコンとカメラを同時に入れて運ぶ系のカバンっていうのが割とここ近年、需要が増してきて、随分ね、スマートなケース類が出てきてたんで、そろそろ選択肢が増えてきていい感じなのかなと。
それはいいですね。
ノートと一緒に運ぶってなるとあれですよね、純粋なカメラバッグっていうと入んなくなっちゃいますもんね。
そうですね。
ちなみにどこのメーカーはどこもあっちこっち出てました。
うん、各社新製品扱いでぼちぼち出してきてるんですと、私がちょっと気になってたのは、テンバっていう、昔からごっつい、ナイロンのカバン作ってらっしゃるところが、割とね、スマートなノートブック用のケース出してて。
あそこはどこが扱ってんだっけ？日本の代理店は。
どこだろう。
テンバはテンバっていう会社ではないですよね。どっかが扱ってます。代理店が扱ってる。
白馬とかあの辺なのかな。
あ、そうなんですか。
どうなの。
調べてみよう。そう、テンバはね、レンズのコンパートメントが狭いのかな、相変わらず。どうも、キャノンユーザーには使いにくいのが残念なんですけど。動かせるやつだといいんですけどね。動かせない、コンパートメントだと、レンズが細くて、箱が。太いレンズ、キャノンの特に L レンズ系は入れられないっていうか、入れたら出てこなくなるっていうか。
はいはいはい。
そんな感じがあって。でも丈夫なんでいいんですけど。特に穴が開くくらい丈夫なんで。
あれ、服に穴開くのは天馬のドンケじゃない？
あ、僕の、はい、僕の天馬で服に穴が開きますね。
擦り切れますよね。カバ、あの、洋服が。あの、コットンのやつとかもボロボロになるんですよ。ナイロンが勝っちゃって。そのぐらい強いです。
そうですね。
面白いのは、だいたいあれみんな、あい、なんだ、基準がみんな Mac ノートなんですよね。
ああ、そうなんだ。
ここまで入り、このぐらい入りますよっていう寸法基準が、多分みんなあれね、パワーブックの15インチとか、MacBook 系か、どっちかの横幅を想定してるような、
それはいい。
ちょっとワイド気味な、そんな感じの、なんですよ。
ユーザーにとってはありがたいことで。
ありがたい。そうですね。
いや、
はい、あ、どうぞ。
いやいや、なんか純粋にパソコンのケースとかっていうと、ソニーのバイオだったりとかさ、そういうのでなんか、Mac 入んないじゃんみたいなのが、一回探した時あったんで。
あ、そうなんだ。
あれですね、ハンザは、ハンザですね、今の扱い、日本は。
ああ、わかりました。
はい。
あと、探してみます。いや、なんか、Windows ノートって、裏面が、話ちょっと違うんですけど、裏面がゴツゴツっていうか、デコボコしたりして、なんか、してますよね。あれがちょっと気になることがあって。あ、失礼。Mac だとスルってしてるから、なんか、そのままスルンって入るんだけど。
そうですね。
Windows も機種を選べば、裏面、スルンってしてるんですかね。あんまり裏ひっくり返していたことないんで、
ね、気にしてないから。
ネジ穴はやっぱりあると思いますよ。
ああ。
そうですね。カバンに入れるときツルンって滑るように入りますよね。
うん、そうなんですよね。
マックは。じゃあその両方収められるやつちょっと見てみたいですね。天馬とかドンケとか高いんですよね。
ああ、
ドンケこの間ね、値上がりしちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
もともと高かったのに、わおかして高くなって。円高なんだから還元してくれよって思うんですよ。
そっか。いや、これですよ。使う年数で割ったら、
ああ、そうね。
絶対割安です。僕も昔なんか普通の国産の、半額以下、まあ同じサイズだったら半額以下っていうのがあって、安くてよかったと思ったけど、1年と持たなかったので。
ああ、なるほどね。
やっぱりハードに使う人は、あれですね、ある程度値段のあるものを。
ちょっとスノーさんが切れてしまったので、
ま、
もう一度つなぎ直します。どうでしょう。はい、はい、
はい、
ということで、まあ、スノーさんのおすすめで私もドンケは頑張って買ったんですけど長年使わないと安くならないので頑張って使おうかなと思います。あ、ちょっと入り悪いですか。もしもーし、どうでしょう。あ、ダメ？かけ直しまーす。もしもーし。うわぁ。
失礼。はい。
あ、いけそうですね。
あ、
はい。
すい
ません。はい。なんかちょっと調子が悪いようでしたが、どこまで入ってんだろう。スノーさんにおすすめられたので、そのまま買ったいう話はしたんですね。
あ、はい。
はい。
聞こえました。
はい。まぁ、あ、ちょっと長く使って安いバッグにしたいなと思っていますが。今、小関さんの方から、現地で撮ってきていただいた写真を見てるんですが、面白いですね、この、のぼりがいっぱいの。
そうですね。
これをなんか、あの、ドン・キホーテかなんかにいるような。
そうだ。そうだ。これはそう。
あ、キャリブレーションなんかのあれもあったんですね。
そうですね。で、今回、あの、X ライトっていうメーカーがあるんですけれど、
うんうん、
そこでですね、新しく出た、なんだっけ、カラーモンキーっていう製品が出まして、
ほうほうほう、
で、それの写真なんかをちょっと置いてるんですよ。これがね、実売7万ぐらいって言ってたかな。で、モニターとプリンター両方測れるっていう商品で、非常にこう、なんだ、カメラマン向けというか、そういう方面に、なんか的を絞った商品で、非常によろしいんじゃないかと思いましたね。
はいはいはいはい。
プリンターのその測色のパッチ数はそんなに多くないんですよ。
うん、
1回に出せるのが50だか100だかで。
はい、
ただ、特徴がありまして、この写真を追い込みたいよと、
うん。
そういうのを適当にそのアプリケーションの中に食わせてあげると、
うん、
その中で必要そうな色で、精度が必要そうな色っていうのをよりすぐったカラーパッチを出力してくれる。っていう、なんだ、厳密にカラーマネジメント屋さんの概念からいくとちょっと邪道っぽい、あれなんですけど、その、なんだ、目指す色がきっちり、目指す色というか目指す色で欲しい色がきっちり合ってればいいんじゃないかっていう、その割り切り方はすごくこう正しいと思うんですよ。その写真屋さん向けというアプローチで考えたら。なもんで、うん、これはちょっと売れるんじゃないかな、普通に出たら。まともにプリンター測ろうとしたらだって20万コースですからね。
おお、そうなんだ。
そういう、そういうことを考えたら、7万かそこらで買えるんであれば、すごく安いと私は思います。
このピンクのなんかコンパクトケースみたいな、なんか三脚のネジが出てるんですか、これ。
はい。そうですね。なんだろう。なんて言ったらいいんだろうな。本当にそのままの通りで、ソフト、うん、なんだ、セミハードケースっていうのかな、
はいはいはい、
ちょっと固めの、
うん、
デジカメ用のケースにネジ穴が生えてるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、そこにこうねじ込んで自立させて、
あ、
三脚代わりというかな。
はいはいはいはい、なるほどね。ソフトケースが三脚の代わりになるよっていうことか。
はい。
ああ、面白いかもしれない。
そうです。
ああ、安定できる。
ああ、そうかそうか、こっちの黒い方で見たらよくわかりますね。ああ、これは面白いかもしれない。あ、ハートマークのも。
これはいいと思いますよ。
面白い、はい、いいですね。
多分その辺の電気屋さんで取り扱いあると思うんで、機会があったら。
ああ、でもあれですね、やっぱ行けばよかったな。面白そうだ。
その時期、全く余裕がないもんね。
どうしてもこの時期。
でもなんでこの時期にやるんでしょうね。
結構、
あ、でも、そうか、学校関係以外の。
まあ、前々からカメラショーって言ってた時代から、こうでしたけどね。
ずっと3月でしたよ。
昔からこうでしたね、春休み。
お
ー、う
ん、
僕は高校生ぐらいの時からずっと3月でした。
ああ、そうっすか。
うん、そうなんです。伝統なんですよね。
なんか時期を変えたらもう少し集客できるとかではないですかね。
いや、どうなんでしょうね。
いや、でも。
そうなんでしょうね。よくわかりません。
ああ、でも、ラボショーは昔6月でしたね。
ああ、そっか。ちょっと分かれてたんですよね。
そうですね。
このアルバムに、ここにはコンパニオンさんの写真はありませんって書いてある説明文の口。
いや
コンパニオンさんはどうだったんですか？
いや、全然見てないです。
見てない
。すごい人だかりだなぁと思って、本当にもうそれだけで見てないんで。
ああ、そうです。
でね、やっぱりこの時期なんかイベントがあって、写真を置いたりしてるとですね、ウェブ検索方面でですね、やっぱりこう、コンパニオンさんの写真目当てにこう検索される方がいるんで。
お
ぉ、なるほどね。すいません。あらかじめ、そういう人にお断りしてあります
。はい、すいません、色気がありません。
いやいや。
いや、でもなんか結構大手のメディアが、そういうのを載せてたりすると、引いたりしますよね。これが見たいんじゃないんだけど、みたいな。
ああ、まあそうですけど。なんか、ちゃんとアイドル撮影会もあって、あとなんか。
ああ、書いてありましたね。
なんだっけ。文化服装大学、なんかどっかのあの、ファッションショーがあったりとか。
へえ。
うん、あと大体はあれですね、メーカーブースが必ず、なんか試写用の、試写用というわけではないんだろうけれど、なんか、こう、ステージを置いて、なんか、こう、お姉さんが出てきて、みたいなのがありましたよね。
あ、そうなんです。いや、長らくそういうところに行っていないので、今はどうなっているんだろう。ちょっとそういう、おじさん的興味が。なるほど。
ではあれですか、こういう展示会とかってそんなのはもう全然行ってないような感じですか？
あ、僕ですか？
うん。
うん、あの、メーカーのなんか内覧会みたいのが あれば、行ければ行くって感じですよね。
ああ、なるほど。
だからまあ、某新車しか行ったことがないし、最近はそういうのがやっぱり。ないって感じです。
まあちょっと来年まあここで言ってまた来年も同じように出そうな気がしますが、ちょっとなんか面白そうなので、ね、できたら来年は取材に行きたいなという感じはします。はい、まあなんかあちこちでサイトを見てもらうといろんな新製品の情報やらは出ていると思いますので、合わせて見ていただけるといいかなと思います。はい、ということで今週は PIE の特番ということでお届けしました。来週はスノーさんの小笠原の特番大丈夫ですか？
はい、
はい、
撮影編ですね。
はい、ということで、はい、来週も特番で、小笠原の、写真に関する部分、まあ、それ以外の、旅の道中記はただいまの方を聞いていただくということで、はい、また来週もお楽しみにしてください。お届けしましたのは半助と、
はい、角と
小関でした。
はい、ではまた来週。